それでは聖書マタイの5章の私について言いたい、誠の弟子というものは十字架を受け、十字架の道に歩むとおっしゃいました。教会のある人がおっしゃったことは、イエス様に信じるということは、徹底的に自己否定なんですね。自らの十字架を負わなければ、自己を否定しなければイエス様に信じることはできないんですねとおっしゃいました。確かにイエス・キリストを信じて従う者の私たち一人一人は、イエス様の御言葉に従って自分を否定していかなければなりません。私たちはいくら頑張ったとしても神様のようになれないし、イエス様のようにまた聖書の御言葉を何一つそれを実現することができません。でもイエス・キリストを信じるときに私たちは聖書の御言葉が御言葉に従って生活することはできません。ですから神様の命に全ての原動力の人生の源とするならば、神様の命が私たちを助けて、そして天の御国へと導いてくださいます。今日はこの義なる生活、どんな義なる生活なのかを見ていきたいと思います。この五章のですね、38節と39節を見ますと、増大、復讐法というものが用いられています。目には目を、歯には歯と聞いていたが、しかし私はあなた方に言います。あなた方は、何があっても逆らってはいけませんと言うと申しました。この御言葉を、見てですね、ロシアの文豪で言いますとトリストイは、これは全体的な基準を示しているんだとこのように解釈しました。ですから間違ってですね、聖書を理解して、あらゆる国家、また警察、そして軍隊、悪意に戦う組織を結束して、功労の果てに孤独なしを作ります。このように、イエス様に従っていることは無抵抗ではありません。全てのことを否定するものではありません。正しく理解して、聖書の言葉を理解しなければ、こういうことになります。ですから私たちは聖書の御言葉を正しく理解するようにいたします。まず聖書では動体立法法が使われているんですね。目には目を、歯には歯と書いてあります。確かに大事なことでありますが、でもそれを使われた経緯をですね、見なければなりません。まず出エジプト記の21章の23節を見ますと、しかし殺傷事故があれば命には命を与えなければならない。目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷と書いてあります。これは、公平に罰を与えなければならないというときに目には目を、歯には歯という言葉が出てきます。ですから、目に被害を受けたならば相手に目の被害の損害を要求しなければならないということになります。正しくその立法は法律を用いなければならないということを示しております。デカリアの、というのは、レビですね、レビでちょっと取りました。新明記の4章の19節の21節を見ますと、歩みをかけてはならない。命は命、目には目を、歯には歯を、手には手、足には足と書いてあります。歩みをかけてはならないという内容が書いてあります。これは外国人であっても洋人であっても、 まだ同母人であったとしても、家族であったとしても、平等に罰を与えなければならないという内容です。そしてその最後に、目には目を、歯には歯を正しく物事を判断しなければならないという意味です。ですから、動体復讐法というのは、目には目を、歯には歯をですね、これは個人的な復讐を擁護する言葉ではあります。勝手に立法を解釈して、自分の都合の良いように理解する立法ではなかったんですね。まあ、平等で立法は全ての人に、それは実行しなければならないという内容で、目には目を、歯には歯という言葉が言われていました。でも、その当時の立法学者やパリサイ人たちは、それを誤解しまして、目には目をということで、まあ、要するに立法を逆手にとってですね、人々を裁いたりました。ですから、人を生かすことができなくて、人を生かすどころか、人を殺してしまうような立法の使い方をしていました。イエス様は、しかし私は、目には目を、まあ、歯には歯という、間違った解釈をしている、その解釈の中に生きているけども、あえて私は、それに上回ったことをするとおっしゃいました。例えば、イエス様ご自身がですね、迫害を受けたのは、迫害を、迫害と受けずに、受けられたという内容であります。例えば、箴言の24章にはこう書いてあります。箴言の24章の29節に、彼が私にしたように、私も彼にしようと、私は彼の行いに応じて、仕返しをしようと言ってはならない。まあ、聖書全体はですね、これを復讐、私的な復讐は禁止されます。イエス様は十字架にかかるときに大祭司の前に引き出されました。その時に全てを掌握していらっしゃる天のお父様に委ねていらっしゃいました。どのように迫害を受けたとしても、どのようなことを、罵声を受けてもですね、どのような迫害の中にあったとしても、全てを掌握していらっしゃる神様の権威に任せていらっしゃいました。ですから、抵抗してはならないというのがイエス様の教えであります。ヨハネの18章の23節を見ますと、イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って、平手でイエスを、イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかし、もし正しいなら、なぜ私を打つのか、このように抵抗していらっしゃいます。これはですね、すべてのことを掌握していらっしゃる神様に委ねて、権威者に委ねて、神の権威の中に、あるということを言っていらっしゃいます。500人が平手を打ったということに対して抗議していらっしゃる。その上には大祭司がいるじゃないか。大祭司の権威の中に服する者として、あなたは正しく物事を判断しなければならないと抗議していらっしゃいます。つまり私たちは、どんなことができようとも、すべてを掌握して、すべてを支配していらっしゃる神様、その権威を持てる神様を信頼する者は、すべてのことを喜んで、無抵抗で対峙しなければ、全てのことを無抵抗で受け入れなければならないということなんですね。どんなことに関しても私たちは、そのように無抵抗のことを、無抵抗な状況をしてなります。大変な例は、5章の40節に書いてある言葉です。あなたを国祖として下着を取ろうとする者には上着も上になさいという内容で言いました。私たちは下着の上に、上着を着ているので、よくこの御言葉が理解することができます。どちらかというと上着を与えるのが先ではないかと思います。でも聖書では下着よりも上着に意味があるんです。上着に関して神様が一つの立法を通して私たちに教えていらっしゃいます。それは出エジプト記の22章の26と27を読みます。もし隣人の着るものを死に取るようなことがあったなら、 日没までにそれを返さなければならない。なぜならそれは彼のただ一つの思い、彼の身につける着物であるから。彼は朝に何を着て寝ることができよう。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを響いている。私は情けない。日本の着物や日本のそのマントというもののようにね、ユダヤの衣類はですね、かなり長いということを言われています。そしてその長い、服を、上着を通して、夜露をしのんだり、一夜を過ごしたりいたします。ですから、もし、七草で上着を取ったとしても、返さなければならないというのが律法であるんですね。例えば、新明記の24章の10節を見ますと、隣人に何かを貸すときに、担保に取るためにその家に入ってはならない。あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人は、外にいるあなたのところに担保を持って出てこなければならない。もしこの人が貧しい人である場合は、その担保を取ったままで寝てはならない。日没の頃にはその担保を必ず返さなければならない。彼は自分の着物を着て寝るなら、あなたを祝福せずであろう。またそれはあなたの神、主の前にあなたの義となると書いています。ですから、七草として上着を取って、そのまま日没まで過ごしてはならない。日没するまでには必ず上着を返して、上着を着ないで寝ないという状況をしてはならないと律法で教えております。それが義であり、神様の命令であります。ですから、上着を取るということをしなければ、それは取ったとしてもそれは意味がないです。ですから、下着を取るのが、目には目を、歯には歯をという人が、そのときにするべきです。下着はですね、イエス様は十字架の上に流したときに、上着も下着も全部取られて、そして十字架についたと言われております。私たちもこのように、下着を取ろうとするもの、上着を取ろうと、下着を取ろうとするものに対しては、上着さえも与えてしまいなさいと言っています。今、旧約の聖書を読んだように、上着はですね、最低限の自分の権利であります。自分の持っている権利の全てを委ねても、与えてしまっても、私たちの全ての権利を持っていらっしゃる父親神様は恵みをくださるという意味です。イエス様はそのようにしてですね、全てを与えてください。私たちも人生にいろんな出来事があります。もう上着も取られて、下着も取られて、その仕事が取られて、でもその最後の最後の一滴に至るまで自分の権利というものを与えてしまいなさい。これができるならば、あなた方の義は、立法学者の義と、ファリサイ人に義にまさり、天の恵みはあなたのものだとこのようにおっしゃいます。このように、このイエス様は、この自分の持っている権限を与えてしまいました。そのようにイエス様は自分の持っている最低の権限を与えたように、最後に命を与えたように、パウロも自分の持っている有益な権利を全部放棄しました。第1コリントの9章の4節と6節を見ますと、一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょう。それともまだ私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。というふうに言っています。パウロは自分はいろんな権利があるけども、イエス・キリストを信じることの故にその権利を行使したい。そしてまたコリントの教会に仕えるために私は権利を行使しないとこのように言いました。私たちの持っている小さな権利をですね、神様に委ねてしまうときに大きな祝福を持って私たちに天のお父様を答えてくださいます。イエス様に従う私たちはこのように無抵抗でなければなりません。5章の41節となると、あなたに1ミリオン行けと強いるもののようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいと教えています。 まあ、私にとりましては、この御言葉はなかなかわからないものです。昔ユダヤという国はこのローマの支配の中にありました。そして、何か特別な伝令が立てるときには、それに従ってですね、その 伝言をですね、伝えなければならないんですね。で、人々にはローマはですね、要求したのは、まあ、知恵だけ。最低はいじめるように来なさいというふうに言うと言いました。いやいやながら、なぜ神の民が、両方の民の神であるローマ人に従わなければならないのか、このようにいやいやながら、その前例を聞いてたケースがあります。でも、イエス様がおっしゃったことは、いじめるように行けと言われても、喜んであなた方は、にびるように行くほどの、そのような余裕を持って、これに従いなさいと、このようにおっしゃいました。ですから、イエス様はですね、ペテロは私たち、イエス様がおっしゃった言葉を聞いて、ペテロは止めて申しました。第1ペテロの2章の13節を見ますと、人の立てたすべての制度に主の家に従いなさい。それが主権者である王であっても、誰が主権者であっても従いなさいと共に申し上げます。私たちはこの世界に住んでいる限り、主権者の営業の中にあると思います。いろんな条約の支配の中に条例の支配の中にありますけれども、でも私たちクリスチャンの歩み方というのは、もし日本人ならば日本の法律に従わなければなりません。日本の法律を決めたのは神様でなくて、この地上の人間でありますけれども、私たち自身だったりいたします。でも私たちクリスチャンというのは、その背後にいていらっしゃる権威ある父なる神様に恐れを持って従うように、全ての権威者に恐れを持って従わなければなりません。違うところで授業は今福祉の授業をしておりますけれども、社会の保険を払うときにですね、本当に苦々しい思いを持って払っております。なんでこんな多くの保険料が払わなければならないのか、まあ、また 国税保険とか、まあ、いろんなものがあって、保険というふうに言われています。その制度を作ったのは国の制度であり、国の役人が制度を作ります。そして彼らはほとんどの場合はイエス・キリストを信じていないし、神様を恐れることはいたしません。でも、その制度を作ることを良しとされた方を私たちは恐れなければならないと思います。日本の制度でなくて、日本の法律でなくて、その上にいらっしゃる権威者を恐れて、私たちは誰が建てても、誰が作っても、その権威を作った、権威者の作った制度に従わなければならないですね。喜んで私たちは、これを従わなければならない。もし制度、その制度が間違って神の御心にかなわないならば、それは、神様がですね、私たちに代わってそれを取ってくださるのであると、このように信じています。次に、この御言葉がありましたように、第一テサロニケの3章の10節に、私たちはあなた方のところにいたときも、食べたくないものは食べるなと言っていました。第一ヨハネの3章の17節。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ては、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。これは、自分の欲のために生きるのではなくて、その貧しい人々を思いやる心を忘れてはいけないということですね。自分の富を持っていながら、富が与えられていながら、その富を惜しんで周りの人々にもし与えないならば、私が代わりにそれをすると、このように言っています。私たちは神様が目を下す前に、イエス・キリストが立ち上がる前に、私たち自身が自分の富を持って多くの人々を困さなければ、また貧しい人々を 顧みなければならないとこのように教えています。イエス・キリストは私たちを愛するためにご自身の持っている全ての富をこの全部放棄してされました。神である神の御子であるイエス・キリストは人間の姿にとって貧しい姿をとってこの地上に住んでいます。それは御言葉にあるように人間が貧しい、貧しいものが富むためにイエス・キリストは貧しくなられたとあります。私たちに命を与えるためにこの命を十字架の上で放棄してくださいました。私たちをこの病から癒すためにご自身が血を流しその病を大物としてくださいました。このようにして神自らが私たちの貧しさを賄ってくださったように、私たちは率先して愛さなければならないし、貧しい人々を顧みなければならない。次にですね、私たちの持っている権威について話したいと思います。私たちの持っている権威は聖書の中で約束されてあります。あらゆる権威とあらゆる力をですね、私たちはいただいております。それはイエス・キリストを通して神様が私たちに与えてくださっています。そして私たちは命を持ってこの地上に置かれてイエス様を述べされるために生かされています。命も私たちの持てるものも私たちの立場もその全ては神様にかかっています。そしてそれらのものを通してイエス・キリストは神の愛をですね、実現したいと願っていらっしゃる。ですから、どんな些細な権威があったとしても、どんな些細な富があったとしても、また私たちが与えられたどういうような権威があったとしても、それらのものは、その全ては、元はですね、神様の見てから私たちは授けられているんです。ですから、このものを持って私たちは、どんどん、この、人々を助ける働きをする、そしてその富を用いるということをですね、私たちはしなければなりません。このように自分の自我を捨ててイエス・キリストの十字架を言いながら、そしてイエス・キリストの十字架の道に従えとイエス様は私たちに教えていらっしゃいます。そういう意味において自己を捨てる、自我を捨てる、自分の思いに生きるのではなくて神様の御心にかなう生活を私たちは心がけなければなりません。聖書の中にこういう言葉があります。ちょっとしたらヨハネの18章の23ないですね、はい、はい、ちょっとですねテキストが頭に今最近出るのでちょっと開いてみます。ヨハネの福音書の19章の23節。ヨハネの19章の23、24節。さて、兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ与えるほどよう仕事した。また下着を取ったら、それは上から全部一つに折った人間なしのものである。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるか、くじを引こう。それは彼らの私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためで、それからヨハネの福音書の17章の17節とお話しします。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。イエス・キリストは十字架にかかるときにご自分が所有するものを何も持っていませんでした。そしてそれは私たちを救うためにすべてのものを放棄なさいます。そして、あらゆる自分の持てるものを全部放棄することによって、私たちは救われたものとして、信じるものは救われたものとして、神様の前に恵みをいただけるものとして立つことができる。 聖書には書いてあります全ての良いものは確かに私たちのものでありますが、これは神様が私たちに神の働きをしたいと私たちに分与してくださったものです。イエス・キリストは、十字架にかかるときに、自分の十字架の後を見て、喜んで十字架に登っていかれたとイザヤ書の53章の中に書いてあります。私たちがイエス・キリストを信じて救われたということは、この働きを継続したいとイエス様は願っていらっしゃると、それに確信します。私たちの持てるものを持ってですね、神様から私たちが与えられた持てるものを持って、神イエス・キリストが何だった十字架の御業を継続してほしいとイエス・キリストは願っていらっしゃいます。イエス・キリストの継続することはですね、病んでる人を、癒したりとか、乏しい人たちを、乏しさから解放するという働きもあります。でも一番の働きは命を与える働きで、命を与えて天の御国の福音を述べ伝えて、天の御国に手を携えて共に帰ることをイエス・キリストは願っていらっしゃいます。神の御心には私たちの生活そのものではなく、私たちの生活を通してイエス・キリストの十字架の御業が無駄に終わらないために、それが実現することのために神様は願いを持っていらっしゃいます。イエス・キリストは十字架にかかった時に何を念頭に持っているか、すべて終われるとおっしゃいました。あのヘブル語でタタレスタイという、そのすべて終われるとおっしゃいました。何がすべて終わったのか、私たちの貧しさがそのすべて終わったのか、私たちの人生がすべて終わったのか、そうではありません。十字架のあがない、が完成しましたという、聖書の御言葉の立法が完成して、そして誰でもイエス・キリストを信じる者は救いに入れる、永遠の命を持って神の御国に帰れるということをイエス・キリストはこの表明したんです。十字架の上で自分の命を投げ出して手でらせたい、全て終われる、私たちの人生は贖いは完成した。つまり私たちクリスチャンというのはこの地上のあらゆる機会を用いて、この完成したイエス・キリストを人々に述べ伝えなければなりません。神様の命を得て、永遠の命を持って、多くの人々が天の御国に帰ることをイエス・キリストは願っていらっしゃいます。そういう意味において、私たちは義なる生活を実践しなければならないと思います。これを通して、このことを通して、この人がイエス・キリストを信じて救われるんだという願いを持って、信仰生活をしなければ、愛をしなければなりません。以前、天に召された蔡先生がおっしゃったことは、あらゆる機会を持って伝道しなさいね、伝道しなさいというか、証ししなさいねと言うんです。もし、女性ならば男性、男性なら女性、従来はそういうことはあまり言わないんですけども、もし女性がいたから男性が養子に養子に自信のある人は男性は、その女性に伝道しなさい。それから貧困ではかしてね、いろんなものに贈り物に乏しい人に対しては、何でもあなたの持っているお金があったらそれをはたいて土産を持って行きなさい、訪問しなさいとおっしゃいました。あなたが、能力があるならその能力を欲しがる人をどんどん行って、その能力を、もう分け隔てなくどんな人に対してもそれを与えて、で最後にはその人がイエス・キリストを信じるからそうしなさいとおっしゃいました。あらゆる能力とあらゆる持ち物を用いてイエス・キリストを証しすることはあなた方の務めですよとこのようにおっしゃいました。確かにその時はですね、わからなかったことであります。 もう常識ちょっと外れてるなと思いましたけども、本当にその通りでありましたね。もう天の御国に帰って、そして初めて私たちは救われたというのを確信いたします。信仰によって救われているということは確信しているんですけども、私たちは天の御国に帰ったその時こそ喜び驚きをされるなることはできる。天の御国に帰って栄光の姿に、神の栄光の姿に私たちも変えられたその時がですね、この素晴らしい時であると思います。イエス様はですね、聖書を通して38節以降の義なる生活を通して、あなたの人生に神様の栄光が現れるような生き方をしなさい、一人一人が責任を持って生活しなさいと私たちに言っていらっしゃいます。人は姿形を見てどんなことができたかということを見て判断いたします。でも、神様は私たちの姿形を見ずして私たちの内側をつもつも見ていらっしゃいます。私たちは神様に出会った時に恥じないようなそのような生活を心がけていかなければならないと思います。最後にこのようにして、最後にですね、5章のニュースを読みしますが、一番最初に、誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が、立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の義に入りません。厳しいかもしれませんが、マタイの7章にあるように主よと主よというものは全て神の御国に入るものではありません。神の御心を行った者のみが天の御国に入る。これに天の御国を目指して今日もですね、私たちは自分の人生に責任を持って、生きるものとなっています。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、私たちクリスチャンはイエス・キリストの足跡に従うものとして召されました。あなたに選ばれてこの人生を歩んでおります。そしてその中でいろんな立場でいろんなものを託されております。神様、富も託され、財産も権威も力も生活も私たちの家庭も、そして全ての人間関係も神様から託されております。それら全てのものを駆使してイエス・キリストの技を継承するものとして私たちを召してくださったことを感謝いたします。どうぞ多くの人々が、あの聖書に書いてありますように、永遠の命を持って、神の命を持って神の御国に対戦することができるように導きを与えてください。私たちの手を取って、私たちの言葉を通して多くの人々がイエス・キリストに出会うことができるように主を導いてください。義なる生活、自分、無抵抗な生活も必要でありますが、その背後にはイエス・キリストを述べ伝えるんだという、命を得させるんだという意識を持って生活させてくださるようにお願いいたします。すべてのことを主の御手に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。